みんな400回特別記念
ハリボテ玉出し。
ハンドンダ話400回特別記念ザ・マスクド・ポッドキャスター、
イエーイ、イエーイ、イエ
ーイ。 Who is behind the mask? マスクの下に隠された正体は誰か。今回ハンドンダ話400回に際し、多くのポッドキャスター様からお祝いのメッセージをいただきました。大変ありがとうございます。しかしそのポッドキャスター様方は声を変え、正体を隠して企画に参加してもらっています。ゲストの方々の話し方や特技を見極めて、パネリストの皆様、そしてリスナーの皆様に13名のマスクドポッドキャスターの正体を考えていただければと思います。というわけで、今回の企画、ザ・マスクドシンガーの丸パクリです。
イェーイ、
イェーイ、イェーイ。
はい、まあ、と言ってね、某アマゾンの番組を真似したくなったわけです
よ。そうじゃないね。
全部言うてもらってます。
まだいた。
あ、今いた。
はい、というわけで、パネリストの紹介。はい、まず、
はい、
ガネットさん、ガネッチさん、
イエーイ、みんな久しぶり。アンバタートースト中毒のガネッチだよ。元気してた？
はい、というわけで、ガネッチさんですね。
ありがとうございます。
今回はガネッチさんしかいないんですか？
そういうことですね。
なんかガネットさんね、どっか行っちゃったよ。どこ行ったんだろう。
いいんですか？
あの人あの
戻るなら今しかないと思います。
やめてみて。
今回はこれで
スイッチの切り替えが難しい。
じゃあ、あの、堪能させてもらうということで。
はい。
やった。Oh,
やったぜ。
はい、じゃあ次のパネリスト、ショコさん。
ショコです。よろしくお願いします。
はい、じゃあ次のパネリスト、とめきちさん。
いくよー。もぐもぐ、とめきちです。よろしくお願いします。
なんでさ、
俺、あの、シリスのみにさ、テンションが落ちてくるの何なの？
そういうもんだから。
なるほど。
ダディさんは分かってくれると思うけど。
あるけど、他の聞いてる方が分かるかどうか分かんないよ。
はい、じゃあ、マンマさん。
はい。デビュー始めから髪型が変わってないんで、そろそろ変えようかなと思ってます。あの、今日は裸に、革ジャケット、胸に、即退散の意気込みでやってきました。マンマです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。キラの
株にお願いします。
はい、じゃあ、バトナリーさん。
はい。いや、今日はもう、ガネッチのライブが見れると聞いてやってきました。バトナリーです。よろしくお願いします。
あ、ね、出演側だった。
ね、あれですよね。
いや、オープニングの、
ね。そうですね。オープニングセレモニーやるんですよね。
そっちがか。
そう。パフューム枠を3人で、1人連れてやってくれるっていう。
聞いてないぜ、ガネッチ。
あれですよ。いじられまくりますよ、今日。
任せて、ガネッチだもん。どんな挑戦だって受けちゃうよ。
いや、こんなテンションで大丈夫なのかな、今日。
持つんすかね。
頑張ってください。
はい、まあ、というわけでね、400回記念ですからね、テンションもおかしい状態になってますけれど、今回はですね、先ほども言ったように、13名のポッドキャスターさんから、お祝いメッセージをいただいております。ただし、正体が隠されていますので、音声を聞いて、皆さんに正体は誰かっていうのを考えていただきたいという企画になっております。
はーい。
はーい。
あれですか、あの、声が変わってるっていうのは、
うん、
マスクをかぶってるんですか？マスクをかぶって声がこもってるんですか？
ボイスオーバーになってるって言ったらいいんですかね。
すごい。
まあ、そのあたりがどうなってるかっていうのも、
楽しみですね。
楽しみにしていただければと思います。
はい。
では、まず、一人目のマスクドポッドキャスターさん、どうぞ。
どうも、私が、兄、
ベンハートです。今回、こういうことで、こういうことで、まあ、そういうことです。呼ばれた、ベンハートです。進撃の巨人、みんな、見てるんでしょ？見てるんでしょ？私も見ている。でも、ちょっと、序盤の方は、よくいない。どっかに、捕まって、閉じ込められてたはずだ。はずだ。いつも聞いてるぞ。ハンドな話。
はい。というわけで、一人目のポッドキャスターさん、兄、レオンハートさんから挨拶いただきました。
おー。
おー。お
ー、わかんねえ。
わかんねえ。
本当にわかんない。
難しすぎる。
決勝24時かな。
ああ、そういう、そっちやわ。いや、最初ね、やっぱりこう、名前がレオンハートさん、
うん、
はい。なんでレオンハートなのかよくわかんないんですけど、レオンハートさん。まあ、その前になんか、名字か名前が言うてたじゃないですか。
そうですね。
ね。
うん、
でも、その人っぽくないよな、と思ったんで。
違いますね。
どうなのかな。
うん、
高尾明かなと思ったんです
よ。そういう風に聞こえます
ね。ネタじゃねえかよ。
そうですね。編集。
さすがマンマッチ。
はい。じゃあ、続きまして、400回のお祝いメッセージをいただいているので、そちらを聞いてみましょうか。
はーい。
はい。お願いします。
おいえ
い。400回、おめでとうございます。400回ってちょっと、すんごいですね。びっくりしている。なんか男口調だが、よく考えたらレオンハートは女の子だ。今更ちょっとカマキャラにはなれない。どうしよう。どうしようか。とにかくおめでとうございます。みんな、元気でこれからもやってくれ。
はい。というわけで、400回お祝いメッセージをいただきました。
お、
ありがとうございます。
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 そっか。アニレオンハートって進撃の巨人のなんですね。
そうですね。
僕、ね、女の子って聞いて、やっとわかりました。
誰もピッと来てなかったわけね。
いや、ガネッチわかってたよ。
あ、ガネッチわかってた。
すごい好きだもん。
さすがネッチ。
ウェーイ。
イェーイ。
そうか。あえてもしかしたら女性っていう可能性もあるんですよね。もしかしたら。
ああ、ボイス変えてますもんね。
ボイス変えて、
うん。
で、キャラを女性にしてるけど、まあ、ね、本人がおっさん言うてたからおっさんなの。どうなのかな。
どうなんすかね。
難しいな。
難しいな。
では、ここから、ポッドキャスターさんに特技を披露してもらいますので、そちらの方を聞いてみましょうか。
はーい。
はーい。
おー、すごーい。
特技を発表する。特技は、そうだな。左手と右手を同時にじゃんけんして、常に左が勝つっていうことができる。じゃんけん、じゃんけん、じゃんけん。これが滑ってようが、受けてようが、もう関係ない。関係ない。次に行くぞ。これは違うぞ。違うぞ。特技があるぞ。もう一つというか、特技があるぞ。虹パパラジオのオープニングテーマ。これ、カラオケで歌うと95点は硬い。ワン、ツー、スリー、フォー。みゃーん、みゃみゃみゃみゃーん、びゃびゃびゃびゃびゃびゃみゃみゃみゃみゃびゃーん、びゃびゃびゃーん、びゃびゃびゃびゃびゃびゃびゃびゃびゃびゃびゃびゃびゃびゃびゃびゃびゃびゃびゃびゃびゃびゃびゃびゃびゃびゃびゃびゃびゃびゃびゃびゃびゃびゃびゃびゃ
びゃびゃびゃびゃびゃびゃびゃびゃびゃびゃ
よ、みんな笑いこらえますね。すごいな。もう僕ミュートして笑ってました。
真剣に考えてるもんよ。
あ、すごいな。
心の中でそうツッコミしてたけどね。
ああ、すごいですね。面白い方ですね。いやー、すごい、めちゃくちゃ面白い。
すごいなー。カラオケうまかったですね。
いやね。ボケのこう、挟み方をこう聞くに、これはね、あのパープルタウン大放送のあの、浅沼さんかなとか思ったんですけど、
は
い、ここであの、浅沼さんのあの顔がこう出てくるみたいな。番組聞いて、見た方はね、だいたいわかると
思う。そうですね、浅沼さんのイラストが表示される、ね。
イラストをこう出していただいたら。はい
ね、あ、でも、ボケの畳みかけ方は、ちゃんなかさんって感じもありますよね。
ああ、なるほどね。
ああ。
当てに行っちゃった。そっか、どうなんでしょうね。あとは、そうだな、うん。あ、関西弁が出てなかったんですよね。
うん。ああ。
あ、ナディアン、鋭い。そうだね。
うん。
関西弁なかった。
うん、ないなぁとは思ったんですけど。
そうですね。もう最初、浦さんかなと思ったけど、ビャービャーって言って、ビャービャーって始まったか、あ、違うかな当たってさんかなと思って。
いやー、でも、そっか、浦さん、両方じゃんけんって、あの、発想力っていうと、僕はちょっとこう、浅沼さんをしていきたいなと思います。
うんうんうん、確かに。
はい、では、兄、レオンハートさんの正体、皆さん考えておいてくださいね。
はーい。
はい。
はい。
では、次のマスクドポッドキャスターさんからの音声を再生したいと思います。
私、ヤシバカナと申します。特定の形は持たず、7年ほど前より、この音声の世界を漂っております。思われることで形をなし、忘れられれば消えてゆく。どこにでもいるし、どこにもいない。そのような存在と考えていただければよろしいかと。これまで誰かの中で生まれては誰かの中で消えて繰り返してきましたが、果たしてどちらの方が数が上なのか。まあ、そんなことはどうでもいいことですわね。今回このマスクドポッドキャスターという企画に招待いただきました通り、私もポッドキャストに関わっておりますが、そこでは新しい出会いや懐かしいものとの再会、今まで触れることのなかった新しい経験などが日々慌ただしく過ごす中での刺激や気分転換となりまして、やっていてよかったなぁと思っております。そんな中で今回こういった企画に参加させていただきまして、また一つこの世界に関わっていてよかったと思えることが増えました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、というわけで今回のマスクドポッドキャスターさんは、ヤシバカナさんという方ですね。
ヤシバカナ
すごいですね。
すごいですね。
めちゃくちゃ噛まずに、スラスラスラって喋ってはる。
ですね。
超流暢だったよ。
流暢でし
たね。流暢でしたね。
アナウンサーでもやってはるんですかね。パタさん。
まさかの。
まさか
自分で出てたって。
代打俺
ね、ラスボスは身近にいるってやつだね。
じゃあ続きまして400回のおめでとうメッセージをいただいてますので、そちらの方を聞いてみたいと思います。
まずは400回到達おめでとうございます。お疲れ様でございます。400回ということは毎日一つ聞いても1年では足りないですわねなどと考えておりましたが、そういえばちょうど1年前の今くらいの時期に300回を配信していたのではないかと思い至りまして、回数もそうですけれど、改めて更新頻度の速さを実感させられました。あ、そうそう、私、300回、変身だ話の企画にも参加させていただきまして、その縁もあり、その後、2度ほどそちらにお邪魔させていただきました。和やかな雰囲気の中、楽しい収録だったと記憶しております。その節は大変お世話になりました。それが300回前半くらいのことだったと思うのですが、あれもまだ年内のことなんですわね。このペースで参りますと、来年の今頃には500回に到達しておりますでしょう。その時にはどのような企画をなされているのか。毎回ジャンルを問わず、いろいろな方が様々なお話をされている、ハンドンダ話さんのこと、予想がつきませんわね。楽しみにしております。改めまして、400回到達、おめでとうございます。
はい、ヤシバカナさんありがとうございます。400回おめでとうメッセージいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ああ、なるほど。変身にも出られて、そこから2021年何回か出られてるということで。
すごい重大なヒントですね。
超ヒント。
確かに。
そうか。変身された誰かを探っていけば答えは出そうですね。
でもゲスト21人違う。登場人物21人いるぜ。
多いな、結構多いじゃん。
確かに。
容疑者絞れたのか絞れたのか。
そこから何回か出られたってことですよね。
うん。そこがポイントだよね。
もしかしたら、こう、裏キングさんあたりかな。
2回だっけ
裏キングさん。今日出てる
ね。20回ぐらい出ましたけどね。キングさんもっと出てるか。ああ、そうなるとでもだいぶ削れますね。確かに。
ですね。
普段からこういう口調ってことでいいんですね。
あ、どうなんでしょう。
どうなんすかねー。
かなり戦口調がでしたけど。
うん。ねえ、ちょっと。演歌歌手みたいな。演歌歌手やってる人。うん、
今回演歌歌手出てたっけ。
え、小林さん。
みたいやぜ。
あれ、紅白出てたかもしれませんね。
あ、ですね。
月島さん出てたかな。
やるな。
なるほど。
馬ぴよい伝説でも歌ったの。
あ、かもしれない。
かもしれませんね。
歌う顔なんだ。お前が歌うんかいって言われちゃう。
はい、ではそろそろ特技の披露してもらいましょうかね。
はーい。
はーい。
特技というほどのことではございませんが、私役者の方もやっておりまして。お芝居の勉強する方が大体は集めてあろう、ウイロウリというもののセリフの冒頭文をご披露させていただきます。拙者、親方と申すは、お立ち合いのうちにご存知のお方もございましょうが、俺と歌って二十里髪型、そうし小田原一式町を過ぎなされて、青物町を上りへおいでなされれば、欄干橋虎屋東右衛門、ただいまを啓発いたして、遠斎と名乗ります。団長より大粒にまでお手に入れまするこの薬は昔、鎮の国の当人、ウイローという人を我が町へ来たり、味方へ三大の折からはこの薬を深く米を切り持ち得る時は一粒ずつ、冠の隙間より取り出す。よってその名を味方より、当鎮公と賜る。なおち文字には、いただき、すく、匂いと書いて、当鎮公と申す。ご拝聴ありがとうございました。
はい。ヤシバカナさん、ありがとうございます。
あー、すごいですね。
素晴らしいですね。
ウイロウリですよ。懐かしいな。高校時代、ようやってました、ね。ということは、ね、だいぶ大きいヒントというか、なんかほぼほぼ半分答えみたいなことを教えて
くれました。ね、ほぼ
二択だね。もう二択まで絞れましたね。フェフェフェフェフフォー、ファファファファフィーが、
いやいやいやいや、あの、変身玉の人の中で誰か、あの、隠れた役者さんがいたかもしれませんよ。
あ、そうか。いや、そのボケは難しいでしょ。それは通用しない。もう、あの二人のうちどちらかになると思うんですけど。
かなっちは多分どっちかだな。
そうっすね。カナッチって誰って言いそうになりました
。え、だってヤシバカナッチでしょ、
ね、ヤシバ間違いないですよ。うん、僕がわからなかっただけなん
で。だいぶじゃあ、イメージが固まった感じですかね。
ですね
ー。
味方にもなんかいるんだよな。
え、何が何がトメドン、
トメドン、
トメドン
怪獣みたいな感じになったな。
え、トメドンだって怪獣博士じゃん。
博士どころかもう巨大化してるよね。
口から火吐いて、火吐いて。
トメドン早くやって。
ガ
ーッ。熱い熱い。暑かった
まだ続くんすか
交通事故起きましたここ
、はい、ダメッチブレーキ基本ないからね、止めに入れよ。
これどこで止めりゃいいんだろうな。
もう
これ
助けて、
ダメッチかやるしかなくなりますよ。
はい、じゃあ、はい、八嶋かなさんの答え考えておいてくださいね。
はーい。
オッケー。
では、次のマスクドポッドキャスターさんの紹介です。
はーい。
みな、停止ボタンを押すな。この場を借りたい。このポッドキャストを聞いている連邦国国民の方には、突然の無礼を許していただきたい。私は、英語のクワトロバジーナ隊であります。この話の前に、もう一つ知っておいてもらいたいことがあります。私はかつて、シャア・アズナブルという名で呼ばれたこともある男だ。
今回のマスクドポッドキャスターは、クワトロバジーナさんと名乗っておられます。
情報が多くて誰だけは一瞬わかんなかった。
みんななんかのキャラの名前は使うんですね。クワトロさんか。
クワトロ。
いや、わかんないな。
もう演説始めようとしてるしさ。
ダカールです、ね。ダカールだよ。
ダカールだよな。
わかんないっすよ。
わかりませんね。
じゃあ、お祝いメッセージをいただきましょうか。
はい。
はい。
ハンドンダ話、400回。本当におめでとう。さあ、聞かせてもらおうか。ポッドキャストのハンドンダ話の性能とやらを。
はい、お祝いメッセージいただきました。
え、今の？ただの、てか今のクワトロバジーじゃないですね。今、シャーズダブルのっていうか。
戻りましたよね、なんか。
どうなんでしょう。じゃあちょっと考えましょうか。どうかな。もしかしたらですけど、ちょっと、まあ、ガンダムつながりで、おっさんがガンプラの話をする番組のコナタンさんとか。
ああ、可能性はありそうですね。
すごい、一言みたいですけど、僕の番組なんですけどね。
そうだぜ、ダディアン。
そっか。他なんかこう、誰か、この人かなってあります？
ああ、俺一瞬、ピチさんかなって。
ああ、はいはいはいはいはい。
だから、ちょっと、
声のでも感情は確かにピチさんみたいな感じでしたもんね。
難しいですね。
あとちょっとこうね、一瞬、こう、メタルギアのスネークみたいな感じで入ってたから、こう、ケンタロスさんとか、そういう感じで入るかなって。あんまり、モノマネしてるイメージはないんですけどね。
エロ。
じゃあ、特技を発表してもらいましょうかね。
はーい。
はーい。
では、ここで、私のモノマネを披露しようと思う。
私の弟、諸君らが愛してくれたガルマザビは死んだ。なぜだ。
はい、特技披露してくれました。
特技ポイチェンにポイチェン重ねてね。
これもしかして、これもしかしたら、あれですかね、だいたい僕の持ちネタやから、僕かな。
もダディさん
かなと思った。
さっきよくないんですけど。
メンバー二人目来ちゃった
全然わかんない。
わかんねえなぁ。ヒントというヒントじゃなかったしな。
今のとこ、
ヒント来なかったね。
全くわかんないですね。あとそうですね、ガンダム関係で言うと、ガンダムラジオさんとか、あとはガンプラジオさんとか、どうなのかな
ぁ。エリカンラジオさんとかありますよね。
ああ、そうですよね。
ああ
。いや、全然わかんない。
わかりませんね。モノマネの寄せ方から考えるべきなんでしょうかね。
どうでしょう。
ここで寄せるとなるとどうなんだろう。個人的にはこの加工されてないバージョンをすごい聞きたくなりました。
そうですね。
めっちゃ聞きたい。
ね。流暢ではあるんですよね。喋りが。
そっか、じゃあ。ああ、大山さんじゃないか、一瞬大山さんだなと思って。
流暢か。難しいなぁ。
はい、では、クワトロバジーナさんの正体考えといてくださいね。
はーい。
めっちゃむずい。
めっちゃむずいっすね。
むず。
はい、では、次なるマスクドポッドキャスターさんの紹介をしたいと思います。
はーい。
はい。
私の名前は、石川ドミニクじゃ。イヤサガブーチューポッドキャストにレギュラーゲストで出ております。
はい、今回のマスクドポッドキャスターさんは、石川ドミニクさんです。
いましたよね、それ。
どこ飛びに行く。
そうなんだ、僕、 僕、てっきりあの方の名前に。
そのまま聞こえたんだけど。
そっちで聞かれちゃった。
ピカが始まった気がしたんだけどね。
あでも、なんか、鉛、ああいう感じって、なんかあの、暴れラジオスさんのあの、ね、あの、しげちーさんが結構、なんかそういう風な鉛で喋り、うまかったような気がするんですよ。
ああ。
難しいな。
難しいっすね。そのままね、くだらないですもん。
そのままってことはないと思うけどね。
準レギュラー言った気がするけど、気のせいかな。
はっきり言いましたもんね。
じゃあ、お祝いコメントいただきますね。
はい。
はい。
400回おめでとうございます。いつも皆さん楽しそうにしとるけ、聞いとっても楽しいですわ。始まった当初は、こんな続くと思わんかったけど、当時の勢いをさらに加速して、まあ、1000回目指して頑張ってください。
はい、石川のみみくさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。Thank you。
いや、ちゃんとお祝いメッセージいただきましたね。
ですね。そうですね。物前だけで終わらなかった。
よかった、よかった。
まあ、初期から聞いていただいてるということは、もしかしたら初期のメンバーの方に、の誰かっていう可能性もありますよね。
あ、思いました。
なるほどね。
となると、まあ、虹パパさんとか、かなーとかね、思いましたけど。
では、特技の方聞いてみましょうか。
はーい。
はーい。
イエス。
特技は、バッチリ全部言えますんで、これを発表したいと思います。猫、犬、ドラゴン、あと何言いましたっけ？こんなもんですかね。イノシシ。はい。どうですか？こんなもんでしょう。
はい。石川ドミニクさんの特技でした。
ボケが渋滞しすぎて。
そうっす。あ、でもこのボケの渋滞具合で考えると、どうかな。
どうかな。
ちゃん中さん、ちゃん中さん、石川ドミニクさん、どうかな。いやー、難しいな。難しいな、
難しいな。
一気に難しくなってきた感じがするね。
学面通り受け止めていいもんだろうかっていう。
クワトロさんに比べればまだ分かりやすいかなと。
いや、盛大なブラフな可能性もありますから。
あ、そっか。そっか。
はい、では、石川ドミニクさんの正体考えといてくださいね。
はーい。
はーい。
オッケー。
では、次なるマスクドーポッドキャスターさんの紹介をします。
私の名前は、ナインちゃん。オランダ生まれ、67歳。世界で最もバースデーカードもらったキャラクターの、ミスよ。
はい。今回のマスクドポッドキャスターさんは、ナインチェさんです。
ナインチェ。
ナインチェ。
びっくりするぐらいヒントもないんですけど。なんすか、オランダ生まれ。
日本語の朝来ましたよ。
ねえ。
あ、そうか。
結構5年配だね。
それぐらいの年代の方ですか？難しいね。
いるか、67歳。
知らないけど。そんな年齢はっきりと知らないんだよな。
では、お祝いメッセージいただきますね。
400回おめでとうございます。300回にも出演させていただきましたが、もうって感じがします。第1回から聞いていて、メンバーも変わりましたが、毎回取り上げる内容もさまざまでありません。これからも放送を楽しみにしています。
はい、ナインチェさん、ありがとうございます。
はーい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この方も300回に出られてたということで。
うんうんうん、変身だ話に出演してる人だね。
変身した人ですか、うん、
変身ですか。
誰だろう。
でも21人候補者がいるからな。
もう一人抜けた気がするけど。
そうっす。
確かにね、一人はね、うん。
名前のナインチェさんでしたっけ。
ナ
インチェさんっていうこのネーミングセンス。って考えるとどうだろうな。全然逆に分かんなくなっちゃった。
喋り方にあんまり癖がないんですよね。
そうですね。うん、確かに。手は全然見られなかったですね。
では、特技を披露していただきましょうか。
はーい。
はい。
イエス。
ワン、ツー、スリー、親バカゲームミュージアム。娘とマニアックに遊ぶよ。ゲームにお菓子にいてら変な動物。少子派でも胸を張ってお届けします。バッダディーバッダダダバッダディーバッダダダバッダディーバッダダダバッダディーバッダダダバッダディーバッダディーモビル放送局飾らない言葉をお届けします。気取らずに行こう、焦らずに行こう、花と心に水を、虹パパラジオ、虹パパラジオ。
はい、ナインチェさんの素晴らしい歌声でございました。
おー。
おー。
ありがとうございます。
毎回聴いてる曲が。この説は今もお世話になっております。もう決まってます
よ。学名通りなんですか。
逆に今の曲、これそれぞれ全て知ってる人がこの人以外にいるのか。
そう、その振りをしてるかもしれないし。
つか、だって、虹パパラジオさんのテーマも2回も。
そうですね。懐かしいなって。
一番目の人もやったよねっていう。
そうですね。確かに。
うん、全部虹パパさんもしかして。
もしかしての2回出場か。
まさかの。
さあ、ナインチェさんの正体はいかに。
いやー、わかりませんね。
いやー、難し
いぜ。
難しいって言っていいのかな。この人であってほしいっていうのはありますけどね。
はい、じゃあナインチェさんの正体考えておいてくださいね。
はい、
はい、はい。
では次なるマスクドポッドキャスターさんはこちらです。
ボス、オラグくん。オラは地球育ちのサイヤ人だ。今日は呼んでくれてサンキューな。おめえパンタンつんだろ。噂聞いてっぞ。杖らしいな。オラ、杖やつ見るとワクワクするぞ。今日は一丁大切にいっか。
はい。孫悟空さんが来てくださいました。
世界的大スター。
そうっすね。すごいな。
野沢さん
ああ、そうか。デーブ
じゃない？わかんないです。ほら、モノマネする芸人さんいるじゃないですか。いや、違うと思うな。自分でボケで自分で突っ込んどきますけど。どうなんだろう。悟空、ポッドキャストで悟空のモノマネって僕初めて聞いたかもしれない。
確かにだね。今の状態じゃ全然わかんない。
わかんないっすよね。
じゃあ、お祝いメッセージいただきますね。
はーい。
はーい。
400回ってすげえな、おめえら。だけど、オラの方はアニメだけども、無印が153話。Z が291話で全444話だからさ。まだまだだな。もう少し頑張れよ。しかし、毎回いろんな話題を吸収していって強くなっていく。おめえらセルみてえなやつだな。
はい、孫悟空さん、ありがとうございます。
はい。
Thank you.
ありがとうございます。
ありがとうございます。すごいな。回数にも強い。
うん、そして、ドラゴンボールめちゃ好きやなっていうのが伝わってきたぞ。
あとドラゴンボールで例えてくれてましたもんね。
うん。
セルみたいなやつ。なんかすごい、トーク力もなかなかある感じで。
うん。やっぱりデーベテランなんですかね。
あ、そっか。なあ。それこそ、こう、虹パパさんとか。ね、
うん、
虹パパさんの悟空のモノマネって僕は聞いたことないんですけど。
めっちゃ貴重だぜ、そうなると、この音声。
では、特技の披露してもらいましょうかね。
はーい。
はーい。
あれだよね。やっぱあれが来るよね、きっと。
あれですよね。
あ、そっか、あれか。
うん。
特技っつうか、必殺技はたくさんあるぞ。でも今日は喋り的っつうことだから、ほら、あれもできるぞ。絵というやつだ。任せとけって。いくぞ。ねえ、うし、とら、う、み、たつ、羊、ん、まいっか。
はい、孫悟空さんの特技でした。
ドミニクさんの。ドミニクさんと被っちゃったよ。悟空さん。
あっち、うん、どっち本物と捉えるべきだったの？
いや、わかんない。両方ともそれを語ってる可能性もありますよ、これは。
いやー、マスクの下はわかりませんね。
わかんないですね。
むっついぜ。
むっついぜ。
もうでも、まあね、結構、ピチさんの顔がずーっと浮かんでるんですけど、声がずーっと聞こえるんですけど、わ、まあ、かんないな。
わかりませんね。ポッドキャスター界のデイベテランわかりませんね。
あ、そっか、デイベテラン、デイベテランですか。
はい、では、孫悟空さんの正体考えといてくださいね。
はーい。
はーい。いけまるー。
では、次のマスクドポッドキャスターさんはこちらです。
はい。
はい。私の名前は凄腕侍。見ての通り、太めなドロイドだ。メカメカしいボディが薄くしていたろう。さあ、この頭のちょんまげよく見てくれ。そう、外せて、ライトセーバーになっているんだ。さて、私のことについて話をしよう。私は子供の頃から、〇〇大百科だとか、〇〇の秘密だとか、今でいうところの資料本が大好きでな。たくさん持っているわけだが、昔読んだものを読み返すと、知識の片隅にあるようなことが、あ、ここに書いてあったのかという発見があるのが楽しくてな。たまに読み返している。自分で言うのもなんだが、喋り出すとかなり長くなるぞ。
はい。今回のマスクドポッドキャスターさんは、凄腕侍さんです。
おー、いやー、めちゃくちゃ流暢で、なんかすごい一人喋りもすごい得意そうですよね。こう、こういう話題がこう、スラスラスラーっと出てきて。誰だろう。
誰だろうなー。話題も豊富そうですもんね、うん。
では、お祝いメッセージいただきますね。
400回、本当におめでとうございます。そして、毎回、おまずいにやけてしまうような、温かい空間でのトーク、ありがとう。ハッシュタグ会で、コメントされているリスナーの方々、コメントにも温かさを感じているぞ。そんな中、時折私も仲間に入れてくれて、嬉しい限りだ。何度もゲストとして、お声がかかるたびに、めちゃめちゃ嬉しく感じている。しかし、出るたびに、長めの尺を喋ってしまい、申し訳ない。その都度、もう反省してるんだ。こんな記念会に、私みたいなのが参加させてもらって、いいのだろうかと思いつつ、今日は、楽しい番組を作ってくれている。ハンドンメンバーの皆さんに感謝を述べに来た。更新されるたびに現金出金できる。ボーデがより楽しくなる。本当にありがとう。ハンドンな話、最高。
はい、凄腕侍さん、ありがとうございます。
はーい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ高いコメントでしたね。
めっちゃ褒めてくれてる。嬉しい。ねえ。
だーい。ねえ。でも、ハッシュタグ会でお声がかかる人っていうと、
うん。
限られますよね。うん、そっか。誰なんだろう。でも、
誰なんだろうな。
喋りまくる人でしょ。
喋りまくる人。うん。
アスラーダさんとかですかね。
ア
スラーダさんも結構こう、そう、なんか話し方がすごいアスラーダさんっぽいなと思ったんですけど。まあ、ハッシュタグ会一回も出たことないん
で。じゃあ、話題豊富といえば、月島さんかな。
ああ、確かに、月島さんも結構、話結構深いというかね、うん。
止まらなくなるたちですもんね。
確かに、確かに。まあでも、ハッシュタグ会出た記憶ないんですけどね。出てた記憶、僕には。
うん、そうだっけかな。じゃあ、
誰だろうな。わかんないな。
わかんねえな。
ダメな。
じゃあ、特技の披露してもらいましょうかね。
はい。
うん。
はい。
氷などいうものがなくてな。少しだけ、世間話に付き合ってくれないか。最近寝ても覚めてもスーパーロボット対戦13。出勤前に、ブリーフィングとシナリオを読み、うわ、この期待出てきたか。技の猛暑見たいという気持ちを抑えて仕事に行き、悶々としながら仕事をして帰ってきてから、サブスクを横目に見ながら、ミッションをすごくこなしている。こんなすごく不健全な形成活動を送っている。だが、シナリオ面で一つだけ気になることがあってな。ネタバレにならないと思うから少し聞いてくれないか。ああ、興味がなければ止めてくれ。すぐに中断しよう。まず、 物語的に10年前に大きな戦いがあって、その時に活躍したのが、シャーやアムロ、ゲッターやマジンガーチーム、ガオアイガーたち。そして、キャンベル星人が攻めてきたのが、昨年の話。子供たちから見て、最新のロボットが、コンバトラーといったのは、非常に面白くて、ニヤリとするポイントだった。しかし、長年、勇者シリーズに触れてきた私としては、超 AI の開発が気になってしまってな。まず、勇者シリーズには、感情を持ったロボットが存在するわけだが、この、嘘の根拠となるのが、超 AI というものなんだ。この世界だと、漂流、遠流、ボルフォックの開発に際し、AI を教育する中で、人工知能が技術的な感情を持った、つまり、超 AI 技術というのが、すでにこの世界には存在しているわけだ。じゃあ、本作の時系列では、デッカードが開発された段階で、もう、超 AI があって、カゲロウも、シャドウマルも、感情を持っていたということになるんだ。しかし、ここだよ、ここ。超 AI というのは、ユータとデッカードが出会って、友達として友情を育んでこそ生まれた奇跡と言っていいものじゃないか。他のケースとしてにコピーされた AI っていうのは、デッカードのコピー。育成段階で様々な性格が生まれたという大事な設定があって、そのデータが奪われてしまったために、大変な悲劇が起こってしまうっていうのが、J デッカーの問題なんだけれども。そして、今作でまた泣かせてくれたカゲロウの物語。その中で、超 AI に人間の感情をコピーすることが可能ということがわかるんだ。もちろん、勇者シリーズが、ここ、独立した物語だし、実抜きで考えるのは、実にナンセンスだと思う。だがしかし、それが現実になったのが、この、今作、スーパーロボット対戦じゃないか。だから言わせてくれ、超 AI の開発っていうのは、J デッカーの物語で、奇跡的に生まれた、超 AI 技術。これをもとに、ガオアイガーで勇者ロボが作られ、マイトバインで、警察や、公共機関組織だけではなく、施設組織でも運用できるようになったという流れにして欲しかったっていうことがちょっと言いたかったので尺を割いてもらいました。ありがとう。満足だ。しかし許してくれ。毎回こんなめんどくさい話をしているんだから。そして、もう一つせっかく練習したので言わせてください。ニジバタラジオダダダバダディバダダダバダディバダダダバダディバダディモービル放送局。はい、満足しました。
はい、凄腕侍さん、ありがとうございます。
だから、ボケが、
やっぱりだけ
高いし、ボケは被ってるし。
ボケ被りましたね、完全に。あーん。
ゲストのみんな歌うねー。
歌うね
ー。歌の、レパートリー少ないんですけどね。
被ってくの、どういうこと、
ね、特技も少ないですからね、みんな。えと喋ることが特技ですから、ね。
そう
。歌はね、うちの番組のオープニングばっかりですけど。ありがたいことですね。
ダディアンの番組はみんな聞いてるってことだよ。
いやいや、ありがたい
です。番組ですからね。
ありがとうございます。
では皆さん、凄腕侍さんの正体考えといてくださいね。
あー、
わかる。
では、次なるマスクドポッドキャスターさんはこちらです。
ハンバナメンバーの皆様、それから、ハンバナのリスナーの皆様、はじめまして。私は、下川掛蔵という、ただのじじいでございます。ちなみに83歳ということでね、もう最近ちょっと物忘れもね、激しくなったりもして、この間読んだ本のタイトルが浮かばないとか、この間見たテレビのタイトルが浮かばないとか、そんなことばかりでちょっとね、大変な日々を送ったりもしているわけなんですけれども、まあね、今回ですね、まあ、ちょっとこの私がよく聞かせていただいている、ハンドンダ話というポッドキャストの方にですね、ちょっといろいろこう、関わらせていただけるということで、今回ですね、ちょっと準備してまいりましたので、よろしくお付き合いいただければなと思っております。はい。まあ、簡単に、まあ、私、この下川武蔵83歳が、どういう、まあ、趣味とか、好きなものがあるとか、まあ、そういうのをね、紹介してくれと言われましたので、ちょっと、簡単にではありますけれども、私の自己紹介をさせていただこうかなと思っております。はい。 ちなみにですね、私83歳ではありますが、孫のの娘がちょっとおりまして、孫娘の方からいろいろこう、最近のトレンドというもの、まあ、YouTube とかですな、あとは本とかゲームとか、そういった類のものをですな、いろいろ教えていただいておりますので、まあ、そんじょそこらの83歳のじいさんと比べたら、まあ、時代の最先端を多少は知っておるのかのというような感じの自負は少しはあるんですけれども、まあ、まあ、それでも83歳のじじいですので、どの程度突っ込まれてしまうとボロが出てしまいますけれども、まあちょっとそのあたりのね、最近私が、触れてよかったかなっていうものをね、紹介しつつ自己紹介していきたいなと思っております。はい。まあちなみに私、まあその孫と一緒にね、いろいろ遊んだりする中で、ゲーム、まあこれはボードゲームもそうですし、テレビゲームもそうなんですけれども、まあゲームを孫と一緒に遊ぶのがもう一番の大好物でしてね、最近は、ニンテンドースイッチですかね、あちらのゲームで、孫と遊んだりとかしております。まあ、まあ、ちょっとまあ、それなりに昔から、ゲームをやっていたのでね、まあ、割とゲームについては詳しいかもしれんじいさんだなと、思うかもしれませんが、そうですね、好きなゲーム、最近やって結構好きなゲームとかで言うと、ポケモンとかはね、割と、前からやったりしております。ちなみに孫娘もな、ポケモンが大好きで、ポケモンのしりとりごっこをしたりとか、まあ、ポケモンのゲームをやったりとか、最近だとまあ、ポケモンユナイトなんかもな、スイッチとか、スマホとかで出ておりますけど、あれもちょっとやったりはしたんだけど、まあ、ちょっとジジイにはちょっと厳しい世界じゃったかなという感じで、ちょっと、じじいとしては、ちょっと最近はやっとらんのだけど、孫娘はちょっとやり続けてるかなというような感じで。まあそんな感じでポケモンも好きですし。うん。あとはまあ、歴史系の、シミュレーションゲームというんですか。三国志とか、信長の野望といったような、ああいう、歴史の小説とかも結構読んだりするんで、そういったゲームもやったりするのが好きですな。ちなみにまあ、ハンバナさんでも、三国志会とか、まあそういった、話題も出てたりとかして、それも楽しく聞かせていただきました。あとはな、孫娘が本が大好きで、いっぱい読んでるので一緒に図書館に行って本を借りたりして、あだこうだ感想を言い合ったりもしております。はい。ちなみに最近はな、そうだな、ナロー系の小説なんか、俗に言う異世界転生ものというやつじゃの。あれは結構好みで、孫娘からおすすめしてもらった、本好きの下克上とかなすな。あとは、図書館で借りてきて、結構ハマっておるのが、転生した大聖女は聖女であることをひた隠すという作品が最近の推しで、最新作もちょっと図書館で予約して、借りれるのを待っていたりとか。いう風なこともしており、まあそんな感じでね。あとはまあ孫娘に影響を受けて YouTube で、お気に入りのチャンネルを、ゲーム実況のチャンネルを見てみたり、ピアノ YouTuber さんの YouTube チャンネルを見てみたりっていうのが最近の、主な夜の過ごし方かななんていう風に思っております。あとはそうですな、私、結構甘いものが好きで。最近お気に入りのお店が、シャトレーゼさんなんかをね行って孫娘にいっぱいお土産を買って帰るのが、最近の楽しみの一つだったりするんですけれども、まあ、最近一押しの、そのシャトレーゼさんの、商品というと、帰りコーヒーゼリー入りカフェラテアイスバー6本入り400円、これがちょっと最近の一押しで、よく孫娘に買っていきながらじいちゃんと二人で食べると、そういう風なことをやっている。まあ、実に孫に甘い、孫娘に甘い、じいちゃんを日々やらせていただいております。 はい。まあ、そんなところかな。まあ、取り立てて珍しいことはないんじゃが、まあ、ただの83歳のじいさんなので、そんなに面白いこともないし、まあ、びっくりするようなこともないんじゃが、まあ、一応ね、自己紹介をしてくださいということで、簡単にではありますが、私の、まあ、自己紹介にさせていただきたいと思います。
はい。下川武蔵さんでした。
はい。4分ぐらい喋ってませんでした。ごついっすね。結構ちなんでましたね、結構。
ちなんでた、ちなんでた。
つうか、ご年配率高えな。
確かに、そうですね。60代、80代、80代。
これ90来るんじゃないかな。
すごいな。
期待しちゃいますね。
ねえ。
もうなんか、
もうなんか誰とかそんな、もういいからってないだ
ろ。うんうん。聞いてるだけで楽しいって感じ。
だよね。
これどう、うん、どう展開するか非常に楽しみですね、これ。
うんうん。特技が来るんだもんね、この後。ワクワクしちゃう。
じゃあ、400回のコメントいただきますね。
はい。
はい。
まあ、そんなところで、まあ、今回ね、この、いつも聞かせていただいております、ハンドンダバナシさんが、ついになんと400回ということでですね、すごく、私としてもめでたいなと思うわけであります。まあ、何より、この400回っていうのを、コツコツコツコツこう続けてきているっていうことが、ものすごく尊敬に値しますし、ちゃんとね、お便りも拾って、企画と一緒にちゃんとお便りを、読んでくれるっていうのも、すごく、偉いなと思いながら、楽しませて聞かせていただいております。はい。特に、まあ、最近、結構、特にお気に入りの回はですな、パンの歌話会。これはわしがパンが大好きで、ただそれだけの理由なんじゃが、まあ、パンの話をずっと聞いていられるということでね、すごく楽しませていただいて、配信が終わった後にコンビニに寄って、焼きそばパンを、焼きそば UFO のパンを買って食べたという、ことがあったりということでね、まあ、番組ともども、市場にお金を落とすということもちゃんと、自治としてはやれておるということで、よかったなという回であります。まあ、ちなみに、ガーネットさんとね、割と好み、パンの好みが合っていたので、またちょっとね、今度機会があれば、ガーネットさんとパン談義をしてみたいなと、思ったりもしております。あとはですね、メキチさんの持ち込み、企画会ということで、パンチダバナシ会とキックダバナシ会。これもかなりちょっとね、目の付けどころがいい企画で、すごく楽しませていただきました。ね、本当は混ざってお話がしたかったくらいなんじゃが、まあ、何か一つに、作品の枠にとらわれず、あえてああいったパンチとかキックとかっていう風な、テーマを持ってくる。まあそれも400回の中でいろんなこう話題を取ってピックアップされているバンタンさんしかり、ハンバナメンバーの方の、まあ、いろいろアイデアでこの、番組が成り立っておるということが、感じられてすごく楽しい回でした。ありがとうございます。はい。まあそういうわけで、まあ全部が全部聞けているわけじゃないんじゃが、400回。まあ回数にすれば途方もない回数じゃけれども、まあこれからも、500回、600回と、どんどんどんどん、まあ話すネタがある限り、続けていっていただければ、ジジイの寝る前のお供に楽しませていただく、貴重な番組ですので、ぜひぜひ続けていって、これからも、いろんな話題、いろんなゲスト、そういったものを交えながら、時にはね、ボードゲームをやってみたりとかしながら、ワイワイと楽しむ、部活感のあるような番組を続けていっていただければいいなと思っております。はい。ちょっと長くなりましたけれども、400回本当におめでとうございます。これからも聞かせていただきます。
はい。下川武蔵さんからのお祝いメッセージでした。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。いやー、めちゃくちゃ聞いてくれてますね。
うん、そうですね。
詳しかったぜ。
詳しかったし、あの、自己紹介が長いっすね。すごい。あ、でも、シャトレーゼが好きっていうのはなかなか。
甘いですね。
いいですね。確かに。いいです、ね。
ぜひともこの方をシャトレーゼた話したいですね。
ああ、いいかも。
いいですね。確かに。うん。ありやと思いました。
あとなんか、ガーネットさんとパンが好きっていうので合ってるって言ってたんでね。好み好き。好みが。うん。ガーネットさんに伝えておかないといけないじゃんこれ。
じゃ、そうじゃん。
トミさんがまで言われることはないんちゃいます。
トミさんどうしたの？今日なんか今日ってノリがいいぜ。
トミさんのノリが。
うん。こっち寄せてきてくれてるの分かって、ガネット超嬉しい。
やったーい。
誰かな
誰かな孫娘大好きさんですもんね。
そうなんですよね。いやー、あ、ラインってさ、
あえてでも、男性じゃなくて、女性がやってるっていう可能性もあるかなと思ったんですよ。
ここ
は。
まあ、ゆっくりな
形ですね。そうですね。となると、こう、ユンユンさんとか、
ああ、
かなとか。考えてましたけど、
でもやってるゲームがな、ユンユンさんがやりそうな感じじゃなかったりするよな。
本当だ。
そう、歴史もの、シミュレーション、なんかよくわかんないけどガネッチは、こうそういうの好きそうな人って誰だろう。
孫娘の影響ってずっと言ってました、ポケモンユナイトやってるって言ってました。割と新しい。
言ってた言ってた。なんかついていけないって。
ポケカとかもマグ娘さんやってるんですかね。
ああ、なるほど。
ああ、
なるほど。
はい、じゃあ、特技の披露してもらいましょうかね。
ああ、
そう。今から特技だ。
ということで、まあ、400回の記念ということでですな。まあ、自己紹介と。メッセージ送らせていただいたわけなんですが、ここでまあ、私が、どういう仲間ね、この場で発表できるような特技みたいなものはないか、ありませんか、みたいなことをね、聞かれておりまして、なかなかまあ、そんなに話が達者っていうわけでもありませんし、83歳のじじいがね、何かこう、でしゃばったところでちょっと、微妙な空気になってしまわないかというちょっと心配もありますけれども、そうですな、特技。まあ、特技と言えるかどうかはわかりませんが、まあ、若い頃ですな、若かりし頃、ストリートミュージシャンっていうやつですかな。まあ、当時は、そういうものもまだそんなになかったかもしれませんけども、若かりし頃、こう路上でこうギターをかき鳴らして歌ったりっていうようなこともしておりまして、まあ特技と言えるかどうかはわかりませんが、ちょっとせっかくなのでね、声で伝わるというので、歌でも歌ってみましょうか。はい。まあちょっとね、触りだけ、まあ皆さんが知ってるかどうかはちょっとわかりませんが、私の曲、ちょっと歌わせていただこうかな。ちょっと、申し訳ないですな。じゃあちょっとね、触りだけ。はい。もしかしたら、どこかでこの歌を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんけれども、その方は何か縁があったのかもしれませんな。はい。じゃあちょっとな、何を歌おうかな。ちょっとまあいろいろ思いつくものはあるんじゃが、どうしようかな。どれにしようかな。よし、じゃあこの歌にしよう。まあちょっと触りだけなのでね、サビの部分だけちょっと、簡単に短く歌わせていただこうかなと思っております。はい、ちょっとお耳汚しならないように、気をつけますけれどもね。はい、じゃあちょっと聞いてください。おっさんがただのボートの話をする夜があっていいだろう。
降り立った戦場に懐かしき友の歌、
はい、という歌を、昔歌っておりました。どこかで聞いたことがある方はいらっしゃるかもしれませんが、まあヒントになったのなら幸いでございます。はい、といったところでね、まあ簡単に、ポッドキャスト的で伝えられる、特技を披露させていただいたわけなんですけれども、こんなところでまあそろそろ、まあね、分かった方もかなりの数いらっしゃるんではないかなと思いますけれども、どうかな、どうですかね。
はい、下川武蔵さんの特技の披露でした。
いや、本当にわかんない。
だから同じ人がたくさんいるんじゃん。
だってあの曲を歌った人って一人しかいないでしょう。
え、4人くらい影分身してるよね、なんか。
モサロボ話でしょ、今。
モサロボ話だね。
モサロボって、
これを歌えるの一人しかいねえ気がするけどね。
ねえ。
ってなると5番誰
?5番目誰なんでしょう。
そうなんですよね。そう。ナインチェさん。
8は確定していい気がするんだけど、じゃあ5誰よっていう。
そうですね。いや、そうなんです。5番が誰になる。
いやー、寄せてきてたのかな、5番の。
もう全然大混迷を。大混乱ですね。
うん、謎が深まりましたね。
現場は相当だよ。
いや、わかんない。
マジわかんないんだけど。
マジわかんねえ。
はい。下川武蔵さんの正体、皆さん考えといてくださいね。
はーい。
決まる。
では、次なるマスクドポッドキャスターさんはこちらです。
私の名前はリンカ。みんなは私のことを、令和のシンデレラって呼ぶわ。筋肉ダイエット YouTuber なの。ベストボディジャパン。いわゆる BBJ の優勝を目指して、ジムにも通わず、パーソナルトレーナーにも頼らず、自分だけでトレーニングしているわ。1年間でマイナス16キロも達成しました。トレーニングの内容は、主にヒットボクシングを毎日、朝1時間、夜1時間の2時間、プラスリングフィット1時間。これで1年間、トレーニングしてベストボディジャパンを狙うわ。この間は関西大会で優勝しました。人生ハッピーに筋肉を鍛えてみんなを幸せにしていくわ。
はい、次なるマスクドポッドキャスターは
リ
ンカさんです。
リンカさん、
YouTuber さん来ましたね。すごいな。
すごいな。
いや、ちょっと情報量多くて。
ウィーフィットされてると。
いや、リングフィットっすよ、
ね。リング
フィットと、うん、あれでしょ、
フィットボクシング、
フィットボクシング。
毎日2時間、結構ハードですけど、うん、
ハードですね。
朝1時間と夜1時間。
プロやり続けて16キロでしたっけ、なんか、ね。
うん。ダイエット。
全然なんか見えないですね。
見えませんね。
じゃあ、お祝いメッセージいただきましょうか。
はーい。
はーい。
イェーイ。
ハンドンダ話、400回おめでとうございます。私は筋肉 YouTuber、リンカ。人生楽しく幸せに生きるためにいろんなことをコツコツ頑張っています。コツコツ重ねるハンドンダ話さん、400回も続けて素晴らしいと思います。これからも頑張って楽しい配信待ってます。
はい、リンカさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
Thank you。
すごい落ち着いた感じで、
うん、ちょっとなんか訛りがありますかね。
あ、訛ってる？
うん、なんとなく、
なんかなんとなく
イントネーションが、
イントネーションが、そういう風に寄せてるのかどうかちょっとわからないけど、
はいはいはい。
あとやっぱ筋肉をしてきますね。
確かにそうですね。割となんか、あんまり僕も知り合いに鍛えてる方があんまりいないんで、
うん、
難しいな。
うん、
じゃあ、特技を披露してもらいましょうか。
はーい。
はーい。
はい。
私の自慢の筋肉を見せるわけにもいかないから、特技してみますね。
私意外と早口が得意なのでこれに挑戦してみたいと思います。ジュゲームジュゲーム五行の振り切れ海外水魚の水魚松風来松風来松風来松混んでるところに住むところヤブラコウジのブラックポジパルムパイポペットのシューリンガシューリンガのブーリンダイブーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの超救命の長助ほら早かったでしょ。
はい、リンカさんの特技でした。
特技
ちょこちょこ感じません
、うん、めっちゃ可愛いよ。
可愛いよね。
可愛いですね。
可愛いっすよね。もう一瞬ネオンパンダちゃんと思った。
パンダちゃん。
わかんないなぁ。筋肉キャラわからんなぁ。
全くわかんないですもん。
わかりますね。
でも喋り方からして女子だよね、絶対。
いや、女性の方っぽいですよね。
すごい女性っぽい感じは。
女性が体重のこと言うかな、だけど。
だから、あえて狙ってきてるのかなーって、バネッチ的には予想してみたんだけど、うん、バネッチの予想当たんないからなー。うん、自信を持って言える。
なるほど。
なるほど。
はい、じゃあ皆さん、リンカさんの正体考えておいてくださいね。
はーい。
や
では、次なるマスクドポッドキャスターは、この方です。
あー。私の名前はペリーです。ペリーだよ。みんな知ってるでしょ？歴史の時間でやってるでしょ？ペリーです。
はい。ペリーさんです。
これ次開国してくださいって言うんですか？
開国してください
。はい。
このモノマネする人聞いたことありますけど
ね。ミキに同じく。
聞いたことあるな。
いや、
誰
だかわかんないな。
いや、誰でしょうね。
誰だろうな。間近にいた気がするけど、誰だろうな。
わかんないな。
わかんないな。寄せてる可能性もあるからな。
はい、もしかしたらそうか。ねえ、N ズバーのニナッチさんかもしれない。
かもしれないなぁ、
ね。じゃあ、お祝いメッセージいただきましょうか。
はーい。
ハドネ話400回おめでとうございます。ペリです。400回もやってるなんて本当に素晴らしいことだと思うので、開国しなさい。
はい、ペリーさん、お祝いメッセージありがとうございます。
やっぱ言うたじゃないですか。絶対言うと思いましたもん。肝心の誰かって話ですよね。
うんうんうん。ガネチ全然ピンとこないんだけど、誰なんだろう。
あ、そうですか。
うん。
うん。
このモノマネのクオリティの高さは、あの人かなって。
あの人かなーっていう感じがね。
誰誰？
いや、それはもうあの超大人気ポッドキャストのね。
うん。
そうですよ。
お笑いモンスターのあの人ですよね。
お笑いモンスター。
ね、どっちどっち？
地下鉄ちゃんのあの人ですよ。
パフォン？
かもしれないですね。
かもしれませんね。寄せてるかもしれませんからね。
あ、そうそうそう。
そう。
相方に、ね。
うん。どっち？わかんないよ。
正味わかってないです。
じゃあ、特技を披露していただきますね。
はい、
イエス。
私の特技は、早口言葉、あ、じゃなくて、開国です。開国しなさい。早口言葉は他のキャラで考えた設定なんで忘れてください。ペリーです。
はい、ペリーさんの特技でした。
開国しなさい。
ほんまそれしかなかったね。
つーかね、ちょいちょいね、ペリーがね、テリーに聞こえるんだって。
テリーね。そうですね。
お姉ちゃんに聞こえるんだって。
テリーと、ドリーのね。
ペリーとドリーに聞こえてくるんだって。
いやー、誰なんでしょうね。
誰だろうね。
いや、モノマネでさらにボイチェンされると全然わかんないです、
ね。わかりませんね。
俺、答え聞いててもわかんないんだろうな。
はい、では皆さん、ペリーさんの正体考えといてください。
はーい。
はい。
オッケー。
では、次なるマスク堂ポッドキャスターは、この方です。
バケラッター、バケバケラッター、バケー。
はい。大次郎さんですかね。
海賊ですか？
名乗ってない。
ハンターのやるな。
ハンターさん、今の解読してたんですね。
バケラッターしか聞こえなかった気がしたけど。
ビビった。
何も言うことがない。
何も言えない。
バケだったって情報しかねえからこっち。
じゃあメッセージいただきましょうか。
はーい。
バケだった。四色だった。バケだった。バケバケだった。バケバケだ。バケだった。バケバケ。バケだった。バケバケだった。バケ。
はい、大次郎さん、お祝いメッセージありがとうございます。
つっく。
喋ってよ。日本語は喋らない。
誰か解読してくれ。
パンタンさん今の分かったんですね。
いや、お祝いメッセージでし
ょ。400だけ聞こえたけどさ。
ああ、そうか、そう来たか。
そう来たか。
いや、わかんないです。ここは、もしかしたら、その、パンタンさんだけがわかるということがヒントかもしれないですね。
ああ、
パンタンさんに縁のある人かもしれない。
ああ、つまり、パンダ。
なるほど。
ダント
ポッドキャスターなんですけど。
上野？それとも、アドベンチャーワールド？
和歌山の方の？
どうなんでしょうね。ポッドキャスターじゃないんだよな。
じゃあ、特技を聞いてみて大丈夫ですかね。
はーい。
決まるー。
バケラッタ、バケラッタ、バケラッタ、バケラッタ、バケバケ。
あ、ごめん、神田。
バケラッタ、バケバケラッタ、バケ。
はい、大城さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、ヒントになる情報がたくさんでしたね。
最後まで、もう何が来るって分かってたじゃない
ですか。予想通りだよ。
予想通りでしたよ、割と。いやー、もう分かんないな。
ノー情報だよ。
大次郎からなんかあるのか。
いや、全然わかんないです。
まあ、途中一瞬噛んでましたよね。
あ、そうか。
あ、噛んだっては言ってた気がするんだけども。神キャラ？
いや、でもあの神民だは作ってるんちゃいます。あえて、だそういうちょっとこう、ね、ネタ的なことができる人ってことですよ。
なんか、ダディアンはすべて分かって言ってるような感じがして、すごい。
いや、全然分かってないですよ。
では、皆さん、大次郎の正体、考えておいてくださいよ。
はーい。
無理
ー。では、次なるマスクドポッドキャスターは、この方です。
私の名前は、アナコンダだ。お有名な、ヨーゲと一緒に、ミッションに行っていた、アナコンダというコードネーム。体がでかいからな。そのせいでミッションから外されてしまった元傭兵である。
はい、今回のマスクドポッドキャスターさんはアナコンダさんです。
はーい、
はーい、
なるほど。
はーい、
元傭兵なんですね。
で、お体大きいと、
なるほど、
うん、
お体大きい人結構多いんですけど
確かに、
私かな。
ここに、ここでやっと
なんだ、みんな隠れて収録してたんだな。ガネちゃん聞いてないぞ。
そりゃ内緒でしょ。
そうですね。やっとしも言えないです。
じゃあ、お祝いコメントいただきますね。
はーい。
お願いします。
ヘイ。
この度、ファンドンダバラスにゲスト出演ということがオファーされてきたんだ。今回、ファンドンダバラス400回ということであるらしいな。いやいやいやいや。なかなか全てにおいて長く続けるということはとても大事なことであるな。おめでとう。
そして、これからも、すべなく続いていてほしい。
はい、アナコンダさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごい。久しぶりに直球な、
そうですね。
お祝いいただいた気がするんだ。
そうですね、なんか、ちゃんと聞き取れるし、なんかすごい安定感あるし、安定してますね。
うん、
よかったよかった、
うん。その前がバキラットだったし、その前が開口クシーナさんだったね。
そうっすね。全くね、
うん。お祝いコメントって何だったっけ？
ボケ倒されてましたもんね。
うん。
いや、でもなかなか。
みんなやるな。
ありがたいですね。
やるの、うん、
いや、もしかしたらすごい長くやってはる方ちゃいますかね。
ああ、
ね。長く、
うん。うん、私はやっぱり体が大きいに注目した方がいいのかな。
あ、そうなんですか？
そんな気がしますね。
トメドンに同意。
お
やっぱりドンなんだ。
ドン。トメドーンでもいいよ。
伸ばしも入った。
ドーン、ドーンみたいな。
ドーン。そうだと思う。
そうそう、勢いつく感じ。そうだ。トメドンいいね。こう、口調も決まったね。
やったね。そうだね。そうだと。
はい、じゃあ勢いつけて特技を披露してもらいましょうか。
はーい。
ポッドキャストをやるということは、スカベリが堪能でなければならないということもないのだが、まあ私も長年やってるからね、発声、とかには最新の注意を払ってやっておるつもりである。そうだな、何か発声練習でもしましょうか。生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵。どうだ、滑舌はいいだろう。もう一個言ってみようか。アメンボ赤いな、アイウェオ。アメンボ赤いな、アイウェオ。なんか噛んでしまう。こんなもんでよろしいかな。
はい、アナコンダさんの特技披露でございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや
ー。噛んでもうてますけど。
特技って何だっけかな。
特技ですよね。いや、まあ、それはいいんですけど。いや、でも、やっぱりほら、長くね、やってはる方だったじゃないですか。
そうですよね。
自分でも言ってましたし。うん。うん、長くやってて、うん、ヒントが少ない。
体が大きい。
わからないと。
うん、いや、まあ、いろいろね。うん。長い番組さんいっぱいありますから。
うん
ね、
うんうんうん、
そうそう、それこそ、ね、暴れラジオさんであったり、それこそ、ね、ケンタロスさんのところのラジオであったり、ドアチャカレディオだって長いですし。
うん。
矢坂さんも長いですからね。
うん、長いですからね。
ほらほら、うん、このあたりじゃないかなと思うんですけどね。このあたりの方が来てくれてるかなって、う
ん。はい、では皆さん、アナコンダさんの正体考えといてくださいね。
は
ーい。
オッケーマル。
では次が最後のマスクドポッドキャスターさんです。
おっ、
はい、
ラスト。
ではどうぞ。
私の名前は電脳文化ウマ娘トレーナーキャットバンダーだ。寝ても覚めてもウマ娘のことを考え、日夜ウマ娘の育成に明け暮れている。もうとにかくウマ娘が大好きなものだ。
はい、今回のマスクドポッドキャスターさんはキャットバンダーさんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。キャ
ットワンダーさん。
Thank you です。
ちょっと新しいタイプですね。今までいなかったタイプという。
うま、んうん、娘好きという情報が出たとんな。
出たぜ。止めろ、ね。
キャットっていうぐらいだからもしかしたら猫関係とかですかね。
でも、ワンも入ってるぜ。ラディアン。
あ、本当だ。え、じゃあ犬関係ですか。
キャットワンダー
情報が多いとんなぁ。
カネッチが情報増やすんだよ。
あれおかしいなぁ。
馬
娘。
馬娘に注目なんだとんな
ぁ。なるほど。
ちょっと、それは。馬娘をやってる、ポッドキャスター。馬娘。ファンターヌ
またですか。
なんなら実は全部ファンタさんでした。僕は驚きはしない。
バリ
エーションが。
ありえそう。
じゃあ、お祝いコメントいただきましょうかね。
はーい。
はーい。
ハンドンダマラシ400回、おめでとうございます。私も400回ずっと聞いてますけど、本当に話題も被らず、すごいなと思って、時々、 別名義でゲストに呼ばさせてもらって参加してます。これからも、また別の私が参加すると思いますけど、皆さん、それも合わせて聞いてもらえればいいと思います。400回、おめでとうございます。
はい、キャットワンダーさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ドキドキゲスト。
別名義？
別名義で出ておられる方ですかね。
全然わからなかった。
うん。
いやー、難しいなー。難しいなー。
難しいな
ー。では、特技披露してもらって、ヒントをもらいましょうかね。
はい。
はーい。
イエス！
特技と言ったらなんですが、ある番組で歌を歌わせてもらったので、そちらの歌をここでも披露させてもらえればなと思ってます。では、私のキャットワンダー、歌を聴いてください。
ニッチもサッチも多いも若きもへいほーほー。第三景品横浜目指してサイトシーン。ドッキリドキドキ突っ張りバリバリヒャーウェイゴー。シェフの気まぐれ海鮮パスタでどー。そうとは、こーがゆーき。いつかが、響く声、スカイハイ、笑って、そしてこたつで丸くなる。騒ぎな、はしゃぎな、それみな、高みな、やっちゃいな、そうちゃな、願いましては、ロンリロンリロンリロン。はじめはチクッとするからね。高いな、安いな、指さすな、キャラコいな、腹減ったな、ニヤコいな、これが噂の褒美、Kiss me, stay with me。カプセル抱いたに行く。
いやー、本当にね、もう5年ぶりに歌うこの歌。お蔵入りしたぐらいですけど、恥ずかしながら、皆さん、聞いていただけたでしょうか。はい。
はい、キャットワンダーさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごい、めちゃくちゃいい声というか、めっちゃ声高いですね。
高音出てたぜ。
ねえ、
うん。いい声だったとんな、
うん。そして、ますますわからなくなっていくぜ。
全くわかんなくなりましたね。
この曲知らない。
そうなんですよね。一気になんか、ウマ娘でも歌うかなと思った。違かった。
しかも、ちゃん
と。ウマピョイが来ると思ってたのに。
出来上がってんだよな。
出来上がってますね。非常に。いやー、すごいな。
しかも、5年前。
うん。
うん。
ヒントがあるんだけど、わかんねえなー。
いやー、すごいな、今回。なんかめちゃくちゃたくさん来られてましたね。
うん、ねえ、13人の方が来てくださってるって、ね、やるって感じだよ。
一人としてこう、この人で間違いないっていうのがないのがすごい。
難易度がなー、すごいとんなー、うん。
はい、では、キャットワンダーさんの正体、皆さん考えておいてくださいね。
はーい。
はーい。
イエッサー。
はい、以上で、13名の方からのお祝いコメントをいただいたわけなんですけれど、
はい、
はい、
この度ですね、ザ・マスクド・ポッドキャスター回答フォームというのを用意しました。
お
すごい。
ポッドキャストのエピソードの詳細欄に回答フォームへのリンクを貼っておきましたので、
はい、
今回の配信をご視聴の上、はい、マスクド・ポッドキャスターの正体をお答えしてください。なお締め切りが2021年12月24日の23時59分までとさせていただきますので、ご了承の上でどしどし投稿をお願いしたいと思います。はい、というわけで400回記念ザ・マスクド・ポッドキャスターをしてきたんですけど、皆さんいかがでしたでしょうか。
難しかったと思
いますね。
難しかったぜ。
ありがとうございますって言いたいんですけど、うん、誰に言ったらいいのか分かんなくて。
そうですね。いやー。
素直に誰からのコメントなのかが僕らまだ分かんないんで、マジで。
この人だって思うとね、次の人にもう同じ人が出てくるんだよね。
そう、かぶったり。そうなんですよ。
だってね、ガネッチの目もね、兄さんが3人いるんだよ。
いや、わかんない。兄さん3回やってもらってるかもしれない。
うん、可能性はあるよね。
コロ館長が
ね。コロ館長が4人ぐらいいたよね。
うん、いますね。
うち2人2人。
いやー、すごいな。いやー、これ、元のバージョンも聞きたくなりますね、これ。
うんうんうん、
無編集版が
聞いた。聞いてみたい。あー、だけど、いや、楽しい。
いや、楽しかったです。
楽しかったですね。
あ、気になる誰か、本当に。
気になる。
はい、じゃあ気になる回答は、年明けに回答編を収録しようと思いますので、皆さん、それまでに回答をしっかり考えておいてください。
はい。
はい。
はい、そして続きまして、聴取率調査のお知らせをしたいと思います。ハンドンダ話では、今年も番組の品質向上のため、聴取率調査を行います。配信エピソードの詳細欄にアンケートのリンクがありますので、そちらからご協力をお願いします。今年も抽選でささやかなプレゼント企画を用意しておりますので、どしどしご応募ください。なお締め切りが2022年1月31日までになりますので、ご注意お願いします。それでは今日は皆さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you です。はぁ。
うん。
あぁ。
うん。
だ、
ば、
な、
し、
だ。